今日のカフェテラス、お客様は兵庫陶芸美術館から学芸員の仁王さんにお越しいただいてます。ようこそお越しくださいました。
お願いします。
よろしくお願いします、はい、過ごしやすい季節になりましたね。
そうですね、はい、
そしてまた陶芸美術館いい場所にありますから。
そうで、ようやく朝晩涼しくなるのと、はい、昼間も過ごしやすくなりましたんで。
そうですね、はい、景色もこれから少しずつ、
そうで、多分11月ぐらいにはもう紅葉が、はい、始まると思いますけども、
久々この間の日曜日かな、あちら方面取材で寄せてもらったんですけども、はい、やっぱりいい場所にありますよね。
そうですか、
ね、もう毎日いらっしゃると、はい、わー羨ましいですね。のどかな感じで、そしてまた美術にいろいろと囲まれて、はい、今回は、開館15周年記念特別展ということで、はい、伊豆市焼丹波の小京都で生まれた珠玉の焼き物という、もう9月の半ば12日から、ね、はい、始まっておりますが、お客様の足、
そうですね、想定してた以上に来ていただいてますね。
はい、そうです
か。まあ、今回その地元、まあ、豊岡市ですけども、はい、の方々に、まあ、チラシとか、はい、あと、まあ、ポスター貼らせていただいてということで、あ、はい、まあ、積極的に広報してますけども、
はい、
多分地元の方がだいぶ来ていらっしゃると思うんですけども、はい、
いわゆる地元のことって逆になかなか知る機会が少ないですし、
そうです、もう多分、本当伊豆市でこういう焼き物が作られてたということ自体が、皆さん知っていらっしゃらないと思うんで、今回できるだけ地元の方にと思って、はい、はい、
私も義理の父がこちら出身だったので、はい、伊豆市焼きというのを初めて、はい、聞いて、真っ白なのを見せてもらって、焼き物割と好きというか、ま、普通に好きだ、はい、そんなに凝って勉強したわけではないんですけど好きだったけど、伊豆市焼きというのは知らなかったので。
そうですね、まあ、表現比較的各地に焼き物作りが江戸時代終わり頃から始まるんですけども、まあ、丹波はもちろん800年ぐらいの歴史ありますけども、唯一伊豆市だけが江戸時代から途切れずに今も製陶されてますんで、まあ、三代木ですとか姫路の東山焼きとかはもう江戸から始まりますけども、明治昭和ぐらいに終わってるんですけども、伊豆市は唯一まだ続いてますので、
途切れずに、
はい、
ということはなかなか知らない方はいらっしゃるかもしれませんけども、一旦これをご覧になったらきっとファンになるんでは。
そうですね、まあ、今回こういう大規模なのは比較的初めてですので、はい、
何点ぐらい今回は展示
す、140件ですけども、はい、まあ、一対の壺ですとか、はい、そういうの並びますので、うん、まあ、180点ぐらいは焼き物自体は見ていただきまして、で今回焼き物とよく似た掛け軸とか、
あ、はい、
襖絵がありますので、そういうのもちょっとお借りしてきましたので、
はい、はい、よく似たというのは、
明治の30年代なんですけども、はい、友田康清という陶工さんが金沢から、はい、まあ、招聘されて伊豆市に来るんですけども、
はい、
その方がいわゆるお皿とかにいろんな絵を描くんですけども、もともと日本画も描かれてる方で、
その方が
そういうので地元に襖絵とか掛け軸とかを残されているのがありましたん で、はい、で、まあ、比較的焼き物の絵と似てるものを今回並べてみましたんで、
はい、はい、じゃあその陶工さん の関連のものもあるということなんですね。
そうですね、
はい、じゃあもう一回改めてこの開館15周年記念特別展の特徴をご紹介いただけますか。
は
い、
そうですね、まあ、伊豆市焼き、先ほど言いましたように現在は白磁ですね、
はい、
真っ白い器が
真っ白でしたね、
はい、主に作られてるんですけども、
はい、
江戸時代に始まった時は、まあ、ほぼ全国的に同じなんですけども、いわゆる染め付け、白地に青で、はい、ゴスで絵を描いた染め付けから始まってるんですけども、
はい、
まあ、明治期に、まあ、色絵ですとか、で先ほど友田康清っていうのは有花彩、釉の下に絵を描いてるんですけども、
釉の下、釉薬の下っていうこと
ですか。そうですね、はい、普通色絵というのは上絵付けというようにガラス紙の上に絵を描くんですけども、はい、明治期にドイツ、まあ、海外ですね、海外新しい技術が入ってきて、はい、そういう絵の具もできましたので、その釉の下に絵付けをということで、それが、まあ、有花彩という新しい技法なんですけども、その作品ですとか、あと白磁も明治期に、まあ、大きくその海外向けにデザインをしたようなものを、はい、まあ、今回並べてます、うん、はい、
明治に入って外貨をいっぱい稼ごうということで、
そうですね、全国的な流れなんですけども、伊豆市もまあそれに乗ってといいますか、はい、
ということで当然その 江戸時代からの流れを順番に見ていくとなかなか面白そうですね。
そうですね、今回その現在まで続いてますけども、その明治時代でこう一区切りつけたんで、はい、実際は江戸から明治時代の、まあ、約150年ぐらいのものなんですけども、はい、まあ、それを並べても比較的その当時の時代背景とかが分かるかなというふうには思ってますけど。
そうですか、はい、あの陶芸美術館さんはお部屋がこういろいろと分かれているので今回も工夫していらっしゃると思いますが、はい、
そうです、今回あの15周年で3部屋使いまして、
は
い、
3つのお部屋を使って、
はい、でもう一部屋は全く別の現代陶芸の、あ、はい、あの新収蔵品展をしているんですけども、うん、その3部屋を4つに区切りまして、はい、まあ、その創業の染め付けですね、
はい、
それから色絵付けの部屋ですね、
あ、色絵付けの、はい、
それから先ほど言った有花彩の部屋、
あ、はい、
そこにいわゆる掛け軸とか、
はい、
日本画をちょっと並べてますけども、で最後に現在につながる白磁の、まあ、明治期の、
はい、
まあ、遺品と言われているものを、はい、並べてます。
あ、そうなんですね。じゃあそれぞれちょっと特徴的なものとか代表的なもの、今日あの素敵な図録ですね。
そうですね、
あのポスターにもなっている透かし彫りという言い方でいいんでしょうか。 そうです、はい、そちらをこう模したような、あの、
そうです、若干お金かかりましたけども、
ですよね、
はい、これでもあの竹串の裏側は本来写真撮れないんですけども、
はい、
それをまあちょっとあの画角を変えて、
ええ、
で、まあ、写真を作り込んだんですね、これ印刷屋さんが。ですから本来見えないところも綺麗にそれらしく、
はい、すごい、はい、そうなんですね。だから代表的なこの透かし彫りの作品をそのままあの立体的にしているものをあのこの図録の表紙に、ね、はい、用意された、とてもずっしりと重い図録、はい、早速では一つ目のお部屋、染め付けのお部屋ですね。
そうです、染め付けでは、はい、あの今回あの京都の組浜ですね、今の京丹後市にあるんですけど、はい、そのお寺に出石焼が残されてまして、それはもう昭和40年代頃にあのもうお亡くなりになってますけども、岡本先生っていう出石焼の第一人者の方が、あ、はい、まあ、発見されて、それまで普通にお寺で使われてたというような、
あ、はい、
あの天目台ですね、お茶を入れる時の台と、で白磁のお茶碗、それから白磁の香炉が残ってまして、それぞれに伊豆市の名ですね、
はい、
イルサっていう、まあ、イルサ山という有名な山があるんですけども、
はい、
その名と天保さ文化さんですね、1806年に作られたという記録がちゃんとそれぞれに書かれてますので、
はい、
それがまあ比較的一番現在確認されている一番古い資料になります、
はい、じゃあ、 あの今も伝わっているこの白磁そのものの器も作っていたし、
はい、
そして染め付けも、ね、藍色の染め付けもされていたということですね、はいはい、あ、これはあの外側にも独特の龍ですか、何ですか。
そうですね、はい、最初にあの玄武かなと思ったんですけども、
ええ、
まあ、玄武ってあのいわゆるその創造上の生き物なんですけども、
ええ、
おそらく竜が、あ、亀ですね、亀があ
の
筒を背負って、はい、その筒に竜がこう、
ええ、
ぐるっと巡っているんですけども、
そうですね、
はい、これおそらくあのここも鎌本さんだったんですけども、
あ、はい、
同じように旅籠も経営してたみたいで、おそらくその旅籠の店先に飾ってあったもんじゃないかなと。でこの亀の口から液体が出ますんで、まあ、飾りであるというか、
はい、
そういうものかなというふうに言われてますけども、
ね、ああそうですか。じゃあこの中では先ほどの最初にご紹介いただいたそのはっきりと年代が出ている染付唐草門天目台ですか、はい、これをぜひ皆さんじっくりとご覧いただきたい。そうですね、はい、
一番最初の部屋の一番最初に置いてます
ので、あ、はい、あ、そうですか、はい、はい、そこからあと代表的なものはどういうもの。
そうですね、やはりあの、染め付けと言われているものの、
はい、
まあ、出石に比較的あの明治期あるいは昭和まであの大きい土瓶を作られてたんですけども、
あ、
まあ、その一あのいわゆる比較的大きい土瓶が今回も、あの展示してまして、例えば江戸の終わり頃のこういう染め付けの炉土を茶化って土瓶って言ってますけども、
ええ、
中国の炉道っていう人が茶花をあの歌を読むんですけども、
はい、
それを土瓶の、まあ、胴の部分にこう書いてるような、
はい、字が入ってますね、
高さがその、まあ、取っ手も含めた50センチ以上の大きいもので、
すごいですね、
持つのも重たいですし、
はい、
これに液体入れて本当に使ってたんかなと思うんですけども、地元の方に聞いたら、はい、比較的この大きさで使ってましたと。だからいわゆるその、はい、一般家庭じゃなくて、まあ、人が来た時に使ったりとか
振る舞う時に、
はい、そういうのでっていうことを最近聞きましたので、
うん、はい、あの愛想ないかもしれませんけど、小学校の時の給食の、あの親会ぐらいありますね。
そうですね、大きいですね。
ねえ、すごい。そうなんですね、はい、その他はいかがですか、この染付のお部屋で注目の作品。
比較的あの今回いろんなものを並べてますけども、
はい、
まあ、珍しいところで言いますと染付山水図乱引きと言うてるものなんですけども、
はい、
乱引きというのはその一番下にあの液体を入れて、はい、下からこう熱することによって醸造するんですね、
ええ、
蒸留するっていうんですかね、
お酒とか、お酒を入れて、
はい、あと薬油という薬草とかを、それが伊豆市でも作られてまして、実はこれ、はい、あの底の部分かなり焦げてますんで、実際に使い込んでたと思うんですけども、
はい、
まあ、あの本来は3分割されるものなんですけども、これ2分割されてまして、よく内部構造を見るとかなり簡略化して、上の方の筒状の部分を中にこう仕切りを設けて、
はい、
いうような作りをされてますんで、
うーん、
まあ、見よう見まねで作ったかなというような、はい、
なんかあの急須の上にお湯飲みを乗っけたような形 で、
そ、 うです、ね、
そのお湯飲み側にちょうどこう液体がちゃんと出てくるように、はい、あの作られている、
はい、札がこうありまして、ね、だから下の札からその蒸留したものが出て、上の札からは、
はい、
あのぬるくなって水とかがこう排出されるようなそういう作りになってますので、
そうなんです、はい、これも高さ 43.5 って書いてます。
大きいものですね。
大きいですね、はい、あの私たちの今の生活にはあまりないものも、
そうですね、
こうやって陶器で使われた、はい、生活で結局使われるものが
基本的にやっぱり日常使いのものですけども、
はい、あ、そうなんですね。たくさんありますね。お皿もありますし、好みのものが皆さん見つかるかもしれませんね。で、鯉の絵付けとかいろいろ、
そうです、比較的やはり絵付けを見ていくと、いわゆる鯉とか、
はい、
あと、まあ、花とか多いですけども、やっぱ縁起がいいんですね、鯉も。
結局そうですね、
はい、そういうことで描かれてたと思いますけども、
はい、とても綺麗な絵付け、ぜひ皆さん藍色です、ご覧になって、あーっときっとお声出ると思いますね。そして2つ目のお部屋が明治時代になります、色絵付け、ここに色が出てきます。
はい、まあ、赤絵とか言いますけども、主に赤を中心とした色絵付けされてまして、
はい、
で明治になりますとその海外にほとあの目を向けますので、はい、いわゆる工芸品としてあの
輸出を意識したということですね、はい、海外ということ。
ですから絵付けも日本的な衣装ですとか、
はい、まあ、
中国的な模様が多いですけども、そこに日本的なものをかなりアレンジして入れてるなというのが、う
ん、モダンなバラの絵付けですかね、これは。バラでいいんでしょうか、違うかな。
あ、バラはこれ貼り付けてありますね、立体的に。
そうなんですね、はい、
だから今の白磁のものは若干こう木くぼりって彫り込みますけども、
はい、
明治台をこう貼り付けてよりこう立体的にしているのが、はい、多いですけども、はい、
そしてこの、フリーペーパーの方でお写真を掲載しております、透かし彫りの艶やかな色、
はい、
この壺が出てきました。
そうですね、これもあの、うん、胴の上の方はこう透かしになってまして、
はい、
その透かしの内側はこの場合は梅と菊を貼り付けてあります。
ああ、はい、そうです。どうやって作るんですかね。
いろいろ聞かれると思ってだいぶ見たんですけども、おそらくこの一対のこの赤い絵の壺に関しては、
はい、
まあ、一番下の足ですね、
脚
だけは別に作りまして、でその上に筒を乗せますけども、
はい、
その筒の上の方に花を貼り付けます、
はい
はい、でこの赤くエロ絵付けしたものを上からこう落とし込んで、
はめ込むような
感じ、はめ込んで口の部分をこう最後あのセットあの何ですかね、貼り付けて、ここをこう密閉空間にするというか、
はい、
だからそれぞれも別のものを作って組み合わせるというか、そういうやり方だと思います。
そして焼いて、
はい、
ということはその時に火の回り具合が悪かったらこの透かし彫りはもう、
まず最初に素焼きをしますけども、
その段階素焼きしてから重ねるんですか、はい、なるほど。
そう、素焼きで一回形をちゃんと作って、はい、あと色絵付けをしますんで、
そっかそっか、
はい、ただまあかなり工程が多い
で、ね、
あのそうそう の技術ではできないとは思いますけど、はい、
でもこれはやっぱりあの輸出した時にかなり高い評価をもらったんでしょうか。
おそらくあのただ去年うちの美術館であの横浜駅東京駅って展覧会やりましたけども、
はい、
やはり同じようにあの海外向けてひたすらこう作ってますので、あのでどうも調べていくといわゆる上流家庭もそうですけども、はい、一般の家庭のいわゆる暖炉の上に置いたりとかいうのも使われたと聞きますので、全てがこう一級品じゃなくて、いうことも考えられますので、
はい、そうなんです。でも人気はあったってことですね。
おそらく日本自体のその日本ブームがありましたので、それで日本のよりこう細かい作業の器がこう受けたというふうに聞いてますので、
そうですね、はい。日本人はやっぱ器用なんですね。
器用とあと全てにおいて細かいですね。
そうですね、
ここは目立たないからいいんじゃないのというところまで作り込んでますので、
手抜きがない
今の日本人のそのままの職人は、あのが明治代もいらっしゃったかなと思いますけども、
だから今にずっと受け継がれているという、はい、そうですね。すごくやっぱりあの2つ目のお部屋は華やかですね。
そうですね、はい、
壺とかがやっぱり多いですかね、この辺りは。
そうやはり先ほど言った明治期の輸出が壺がメインだと思いますので、
はい、あお人形さんが出てきましたよ、
はい、これ一応ひな人形、
はい、
これ今回唯一ちょっとあの出品が今回かなわなかったんですけども、あ写真だけ掲載を許可していただいて、
そうなんですか、はい、
これも実際3年ぐらいかけてようやく所蔵者の方見つけて、であの内輪の話ですけども一応承諾いただいて、輸送の日も全部決めたんですけども、
はい、
いわゆるドタキャンされて、
あら、
はい、
急に心変わりされちゃいましたか。
やはりちょっと手元に置いておきたいと言われて、
思い入れがやっぱり、
あこれはあの、はい、明治期に鴨さんが外孫が初めて生まれたということで、女の子だったということで、
はい、
あの九谷から職人さん呼んできて絵付けをして、でその子のために作ったというのが箱書きにちゃんと書いてありますので、
あ、はい、そう
で、今もちゃんと大切にあの3月に向けてちゃんと飾られている家なんで、はい、休暇ですので、
はい、そうなんですね。とってもあの今のお顔とまた違いますね。
そうですね、はい、
お顔つきが違
う。でこれも一応あのメビナっていうか、まあ、おひなさんの上の飾りの一部だけが、あの針金とかありますけども、
はい、
基本すべて焼き物なんで、
はい、そうです、置物も全部そうなんですよね、はい、見事ですね。これもじゃあ部分部分でそれとも一気にですか。これは
ちょっとあの底を見させてもらったんですけども、
はい、
あの一点作りで本来こういう人形形って型で量産するんですけども、
ね、はい、
これは多分それぞれ一点作りであの細かく作られてました。
はい、残念ながら手元には届かなかったんですけど、
はい、今回はちょっと出品は叶いませんでしたけども、は
い、というお写真ぜひ皆さんご覧になってください。本当に絵付けがあのすごく細やかで色もいっぱい色絵付けで、あのお酒の食器も出てますね。面白いとっくりがいろいろありますね。
そうですね、やはりあのとっくりも一時期結構の数作ってたみたいですので、
あ、
はい、
そうですか、はい、そして今度は3つ目の先ほどご紹介いただいた釉薬のまず下に絵付けをして、
はい、そうですね、はい、
はい、
それが、まあ、あの明治の30年代頃に金沢から友田康清という方を連れてくるんですけども、
はい、
その方はあのドイツのワグネルっていう、まあ、日本で有名なあの焼き物作り の方なんですけども、はい、その方に習ったということで、あと自身でもその友田絵の具というのを開発したみたいで、そういうのを伊豆市に取り込んで、
ご自分のお名前をつけて、はい
はい、ですからその焼き物にかなり写実的な風景画とかを描かれてまして、
そうですね、はい、絵皿が奥行きのある素晴らしい絵皿が、
そうですね、この今見てらっしゃるこのお皿は、
はい、
万国博覧会で金賞を受賞したということを言われてまして、ただまあ全て一点ものじゃなくて、まあ複数作って、で一点をまあ、あの万国博覧会に持っていきますので、
は
い、
ええ、
これがその受賞したものかどうか分からないですけども、全く同じ絵柄がまあ金賞を取ったということを言われてますので、それが地元に残ってたということで、
大きさが41センチ、これも
結構大きいお皿ですね。
そうですね、あのお盆ぐらいですかね。
ただ後ろにあの穴とか開いてますので、夜あの引っ掛けて飾るようなそういう作りですので、
なるほど、 で次のページが今度は詐欺ですか。
そうですね、詐欺ですね。
白詐欺ですね、綺麗ですね、この、その襖絵も一緒にあの図録には出ていますけれども、
は
い、
この襖絵は、はい、あの豊岡の豪農の家ですね、そこに友田が一度伊豆市に来て、またあのすぐにあの解雇されるんですけども、
3、
4年で評価高くある反面、やはりその高級飲酒庫に偏って一般のものを作ってないということで、まあ、解雇されてカナダに戻るんですけども、その後にまだあの地元と交流があったみたいで、であのこのお宅にその襖絵ですとか、あと襖絵が10枚にわたって天の柱で描かれてたりとか、
おお、またその10枚を並べられる豪邸という方ですね、
はい、あとついたてとかに虎の絵が描かれてたりとか、非常に多くのものを残されてまして、で今回その1枚だけの襖絵をちょっと、さすがに10枚うちも並べるか分からないですし先方もそれはちょっとやめてくれてって感じで、はい、
そうなんですね。その次は今度はワンちゃんです。
そうですね、これ、あの日本固有のチンとかいう、
そうですね、はい、
犬なんですけども、非常にあのこの今にもこう髪の毛ふさふさしているような質感があるというか、ですから、まあ、結構なんか眼差しが優しいなと思って。
そうですね。で右側には絵皿があります。これは子犬になるのかな、そうですね、かわいいですね。
これもチンとかいうふうなあの記録が過去書きにありますので。
そうなんですね、かわいいです。本当にあのこの毛並みのあの柔らかさが伝わってくるような。
そうです、本当にそれを思いました、
お皿でそれが表現できるということですね。そうですね、はい、これやっぱり釉薬の下に直接描くので、ここまでの緻密な絵が、
で若干その濃淡をいろんな色絵の具でこう表してますので、そういうのもあったと思いますけども。
あ、それが可能になるわけですか。
染め付けってやっぱり青の濃淡で一色ですけども、いろんな絵の具でこう表現ができたということになりますので、
あのこれはじゃあ屏風掛け軸を、持ってこられた政権になっているチームですよね、そこにありますあのマリーですか、この手まり立体的ですね。
そうですね、いや本当にこの方、すごい技術やなと思って改めて、
そうですね、次の今度は、これは鯉ですけど、今にも動きそうですね。
鯉って普通あの滝登りとかそういう、かなりこう躍動的なイメージですけども、これはなんか本当に水面も揺れてないような、そんな雰囲気の静かな表現がされてますの で、
ゆったりした雰囲気の、これはまた別の方の、
これも友田康清が書かれてるんですね、
じゃあここに今回この2つ目の部屋に出て、3つ目のこの有華祭の方はもう友田
さんがほぼ8割9割ぐらいですね。
そうですか、本当に次々と楽しい絵も出てきますし、絵を見るのも楽しいですね。
そうですね、あの実はこれだけ数を並べると、そのいろんな題材を描いてるんですけども、それぞれにその躍動的というか、
動きを感じますので、
表現されてますので、
じゃあちょっとここで一曲お聴きいただいて、まだ後半も伺ってまいります。今日は兵庫陶芸美術館から学芸員の仁王さんをお越しいただいて、9月の12日から始まりました開館15周年記念特別展伊豆市焼き、丹波の小京都で生まれた珠玉の焼き物についてお話を伺っております。後半も仁王さんお付き合いよろしくお願いします。あのロッドスタートの曲を聴きながらね、あの作品のいろんなお話をまた伺ってたんですが、作品をこの伊豆市焼きを展覧会しようと思われたら、当然こう集めなきゃいけませんけども、どのぐらい前から手がけていかれるんですか。
そうです、あの展覧会自体は、15周年で伊豆市焼きをやろうというのが決まったのが、3年ぐらい前ですけども。
やっぱりそのぐらい前で。
ただ、実際、調査は2年ぐらい前からちょこちょこ。
でもやっぱり2年はかけてらっしゃるんですね。
直前にその別の展覧会とかありますので、1年前ぐらいに本格的にこう、ダダッとこう、調査をしたんですけども、
どういうところから手がけていかれるんですか。
基本はやっぱ公共の博物館美術館さんにお声掛けして、であとまあ個人さんですね、ターゲットにしてこう調べていきましたけども。
でもその個人の方、先ほどもね、あの熱心にお話をされて、こう口説き落とすということをおっしゃいましたけど、なかなかそのあたりは普通にパッと言って、いいですよっていうのは ほとんどないでしょう ね, そうですね、大事にされてらっしゃるから、はい、
でまあここ近年その地元の伊豆市で展覧会がありましたので、はい、そこにまあ見に行って、
あ、豆にじゃあ行かれて、
はい、でまあこれ借りたいなというのがマークして、
あ、ご自分でつけて、
はい、でそこにはまあ所蔵者の名前書いてありませんので、まあその主催の美術館さんにお声掛けして、はい、まあ先方さんにつないでいただいて、了解いただいた方に、まあ、こちらの趣旨を説明してという、はい、まあ、そういう手順を踏んで、
はい、例えばその最初はいやいや絶対ダメダメとか何回か断られてるのを何とかっていうのはありますか。
あ、断られたらもういいかと。
あ、そうですか。そう、
まあ、あの2回ぐらいは言いますけども、はい、やはりその喜んでっていう方もいらっしゃる反面、ちょっと遠慮しますっていう方もいらっしゃるんで、
そうですよね、はい、そのお断りになられるご理由の理由っていうのはやっぱりとっても大事なものだから手放したくない
と。あと昔の資料を見ていくと、はい、まあ、あの昔は結構個人名が書かれている資料がありますので
、そうですよね、
ゾロ
コでね、
そこから調べて、まあ、ありますピンポイントでお宅にお電話したりとか、はい、お手紙書くんですけども、
あ、お手紙もやっぱり書かれます、
はい、いやもう今うちにありませんということで手紙のやり取りがして、はい、いうのでありますんで、
あ、そうですか。でもそうやって個人のお宅から借りてきたのはもちろんどの作品もあの借りてきたものはとっても大事にされてらっしゃると思いますが、はい、気を使われますでしょうね。
そうですね、まあ、それぞれ思いがありますの で,、ね、でまあ、そういうことを伺って反映はしたいなと思ってますので、ただあのなんていうんですかね、もう高齢の方とかは、まあ、あのいろいろお話しする中で、はい、もう息子娘に興味ないんで美術館に寄贈しましたかというところもありまして、
そんな嬉しい、はい、あ、ありますか、
はい、
ま
あ、我々はその伊豆市においてこその伊豆市だけと思うんで、
あ、やっぱりそうなんですか。
やっぱり地元で本来は見ていただきたいと思いますけども、はい、今そういうところが今ないので、でまあいろいろ話の中でも、本当に娘息子興味ないんで、よかったらどうぞということを言っていただく方もいらっしゃいますんで、
あ、そうなんですね、はい、やっぱりこれはあのすごく思い入れがあってこそ初めて作品を喜んでこう、はい、しまっておくだけじゃなくやっぱりめでてもらいたいし、ね、ってところですもんね、はい、そうなんですね。でそんな方たちはご覧に来られることはありますか。
そうですね、一応あの始まりましたということをお伝えしてますので、はい、何人かはもうすでに来ていただいたりとかしてますし、
そ う,、
はい、
そうですか。そういうご苦労があって今回、140件、点数にしたら、まあ、お皿も、ね、いっぱいありましたので、はい、180点
そうです、ね、
はい、展示されてますけども、3つのお部屋を4つに分けてカテゴリー別にということで、1つ目のお部屋が染め付け、2つ目が、色絵付け、これはもう明治に入って外国に向けて輸出するということも意識したもう全然違うお部屋になりそうですが、はい、で先ほど1曲お送りする前には釉下彩という、釉薬の下に絵付けをする、はい、そのお部屋のお話を伺いましたが、これはその最後に出てくるでしょうか。焼き締めですけども、
そうですね、
あの、ちょっと珍しいですね。釉
下彩とはちょっと全く色合いが違うんですけども、はい、まあ、こういうものもありましたということで、あのはっきりと銘があるものですとか、あとこの硯っていうのは若干色濃いものなんですけども、
そうですね、
これ東京の国立博物館に所蔵されてまして、ちょっと伊豆市っぽくはないんですけども、まあ、明治の時期にあのそのこと東博を作った一人の方なんですけども、田中義雄さんって方が、はい、まあ、全国を歩き回って、それぞれの窯場でこう購入してきてというのは記録が、こんな分厚い写真があって、そこに伊豆市焼きですという記録がありましたので、
あ、もうはっきりと、はい、そうですか。これがあまりこうたくさん作品がないということは、ご本人はあまりこのあのなんて言うんでしょうかね、焼き締めとか、
そうですね、まあ、どういう経緯で持って帰ってきたか、まあ、手軽な大きさかだったかもしれませんし、
いろいろ理由はあるということですね、はい、
なんか記録によると各地点々回って、はい、まあ、持って帰ってきて、まあ、東博さんの所蔵になっているのがありますので、はい、
そうですか。そして4つ目のお部屋というのが何になりますか、
はい、一応最後が、はい、まあ、現在につながるということで、白磁を、はい、はい、中心に置いてますけども、
うん、もう伊豆市焼きイコール白磁ということで、
そうですね、ここが典型的な、はい、今のイメージの、
はい、今のイメージ、今のイメージになってきたのはいつ頃からの作品ですか。
やはり明治期の、はい、明治9年に栄新社という会社組織ができるんですけども、そこで、まあ、白磁、まあ、それだけじゃなくて色絵とかも作りましたけども、うん、はい、やはりそこで白磁が大きく取り上げられて、いうことで、まあ、それ以降おそらく白磁が伊豆市のちょっと一つの大きな特徴になったと思います。
でこれもまた透かし彫りが次々と出てきますね。
そうですね、はい、
すごい技術だと思いますが、
まあ、あの技術も例えばデザイン性もなかなか
それはもうすごいですね。そうですね、
すごいなと思いますけども、はいはい、
もう今に通ずる美意識ですよね。
そうですね、本当に今並べても全く古く感じないのが多いですから、はい、
それがまた白一色でできているところがとってもモダンに感じますね。
そうですね、まあ、伊豆市自体がその陶石っていうあの磁器を作る石が本当地元で取れてましたので、比較的そういうことが大きな原因だったと思いますけども。
あ、そうなんですね、はい、あのいわゆるボーンチャイナとは違うんですね、は
い。まあ、あのおそらくそのこれだけ細かい細工をしますんで、粘りを出さないとダメだということで、はい、白い多分粘土も多分混ぜてたと思いますけども、その石を砕いてだけではここまで粘りが出ないと思いますんで、は
い、これ細かいことができない、はい。
まあ、あの白い粘土も多分混ぜてたと思いますけども、はい、
でこういう作業が今あの再現されたことがある、
今回その、ちょっと展覧会と同じ時期に、あの金沢の美術工芸大学の高橋先生って方がいらっしゃるんですけども、その方が、まあ、当館が持ってるあの白磁の、あの壺を、この細工物を再現したいということで、実は中国の特化用特化釜っていうところに行かれて、そこは福建省なんですけども、そこの技術をちょっと今回再現されて、まあ、こういうことで伊豆市も作ったんじゃないですかという提供を受けまして、はい、
でそれは映像にも残ってるんですか。
先生自体がその釜場で映像を撮られて、それをちょっと提供いただいてということ
で、じゃあ今回それをあの行かれた方見ることできるんですか。
一応8分30秒にまとめて、あの全てじゃないですけども、
はい、
花のつぼみはこうしたんじゃないかとか、
はい、
花弁はこうじゃないかとか、あと、まあ、あの本当に何ですかね、そうめんみたいに児童をこう紐状にして、はい、それをこうなんか細工したりとかいうのが、映像残ってますので。
あ、そうなんですね。あの最後のお部屋は本当に白一色でこの緻密な、
はい、
あの細工を見ることが楽しむことができるというお部屋になってそうですね、
はい、
今回その4つのお部屋皆さん楽しまれる以外にもイベントでちょっとお楽しみいただける あのあるんですかね。これはもういっぱいになりましたか。
一応まだ今日ちょっと見てきましたけども、
はい、
今回10月10日に対談ですね、
はい、
当初は当館の副館長ユバが、はい、森由美さんってあの鑑定団、何でも鑑定団に出ている森由美さんと対談ということで話し進めてたんですけども、はい、まあ、うちのちょっとユバがちょっと体調崩して、
はい、
でなぜか私がビッチスターですることになりましたので、
貴重な機会で嬉しいですね。
そうですね、無事終わるかなと思ってるんですけど、森さんと私が90分間ちょっと伊豆市焼き、はい、まあ、あとは森さんは古陶磁専門なんで、まあ、その私は伊豆市についてあるいは森さんは伊万里とかを研究されてますんで、
はい、
そういうのでちょっとお話をさせてもらおうかなというのと、あと12月7日には、はい、東京の庭園美術館の飛田館長さんが、まあ、パリでジャポニスムを開花させた伊豆市焼きというタイトルでご講演いただきます、はい。
これはじゃあ若干名まだいけそうな感じでしょうか。そうです、
森さんの分はあと数名程度、はい、
ええ、
はい、当初は110名でも受け付けだったんですけども、まあ、今回こういう状況なの で、
ね、
はい、半分の方でということで、はい、ただつい最近また指針が変わったみたいで、この飛田先生についてはまたちょっと状況を見ながら人数を増やそうかなということ
で、ちょっと館内でも、
はい、館内でもちょっと検討を今してまして、
はいはい、今ご紹介いただいたのは事前予約が必要なんですね、
はい、
そうですね、はい、お申し込みの電話番号をお願いしていいですか。
代表の079-597-3961です、
はい、お休みが月曜、ね、
月曜日ですね、はい、
はい、なるべくお早めにお申し込み、お問い合わせ、電話番号もう一度ご紹介しておきましょう、兵庫陶芸美術館です。079-597-3961597-3961です。そしてその他ギャラリートークいつものようにされていらっしゃいますね。
はい、
はい、あと行けるのが10月が3日、17日、31日と10月が3回、そして11月が14日、28日と、土曜日ですね、いずれもね、はい、11時から1時間程度 ニオさんが一緒に回っていただいて、はい、この間1回目されましたけど、いかがでしたか、はい、皆さんからの ご質問とか。
そうですね、一人熱心な方がいらっしゃって、
いらっしゃって、はい、
ただ毎回そうなんですけども、はい、最初のギャラリートークはまだこう話がまとまってないんで、最後の方がこうストーリーがちゃんとできて、ピタッと時間通り終わるっていう。
そうですか。はい、じゃあ皆さん行かれるなら10月の末から11月にかけて参加される方が、ね、はい、だから1回と言わず2回3回、は
い
は
い、
ぜひお出かけください。じゃあ最後にリスナーさんにメッセージお願いいたします。
そうですね、先ほど言いましたけども、伊豆白木がまあここまで大きな展覧会というのはほぼ今回初めてですので、はい、まあ、先ほど言いましたまあ創業の染め付けから、まあ、現在につながる白磁のそれぞれの時代のいわゆる細かい技法ですとか、うん、絵付けをちょっと見ていただきたいなというふうに思っております。
ありがとうございます。そして月曜日がお休みということです。はい、今日も兵庫陶芸美術館学芸員の仁雄さんにお越しいただいて、陶芸物語をお届けしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。